皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはリラクゼーションヘアサロンキラリオーナースタイリスト渡辺隆二さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
やれたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さあ頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはリラクゼーションヘアサロンキラリオーナースタイリスト渡辺隆二さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではリラクゼーションヘアサロンキラリのご紹介お願いいたします。
はい、 JR 岡崎駅前で1階がエステサロン、2階が美容室という形態でお店をやっております。岡崎発の深夜営業美容室ということで、うん、夜12時まで受付という形で、深夜のお客様にも大変喜ばれております。
はい、ね、深夜営業もしてらっしゃるということなんですね。はい、ヘアサロンキラリということで、はい、この店名には何かこう思いがあるんですか。
やっぱりお客様をキラリと輝かせたいという、そういう気持ちで英語表記になんかしちゃってますけど、
はい、来ていただいた、足を運んでくださったお客様がキラリね、キラリッとして帰っていただくために、はい、そのお手伝いをしたいということなんですね。
はい、
で、深夜営業までしてらっしゃるということなんですが、スタッフは今オーナースタイリストである渡辺さんお一人というふうに伺ってますが、
はい、うちはマンツーマンサロンで、そうですね、お迎えから、はい、施術お見送りまで、全て私が担当させていただいてます
ね。お一人で全部やってらっしゃるということで、もうお客様にとってみればこんなね、おもてなしをしていただけるサロンってなかなかないですよね。
そうですね、うちはそういうふうで流れ作業でやるってことは一切ないので、他のお客様とも掛け持ちもしませんし、本当にプライベートな感覚で、その空間を独占していただくというか、そんなサロンに、してます。
ね、そこで過ごすお時間はお客様のためのプライベートサロンですよという、
はい、
そういうことなんですね。
はい、
でそれをしかも深夜までやってらっしゃる。
はい、
ね、深夜営業というのはやはりこのお客様からのリクエストがあって始めたことなんですか。
そうですね、そもそもうち本当に駅本当に至近なので、名古屋とか豊橋とか刈谷、とかに勤めて、JR でお勤めとか愛館でお勤めのお客様が、仕事終わりというか、電車で降りてきてすぐに行けるお店ってことで、ご利用いただいてて、で、電車で遅れたりとか、乗り遅れたりとか、ってことがあって、そもそも遅い時間までやってたんですけど、本来来てもらってるお客様だけじゃなくて、実際に他にも夜やってほしいっていうニーズが世の中にあるんだなってことが分かって、それで公にというか、深夜営業サロンとしてオープンさせてもらいました。
ということは実際には朝何時から何時までの営業という形になるんですか。
午前10時からの営業になるんですけど、途中休憩を挟んで24時までという形です ね、
なかなかな労働時間ですね。
そうですね
まあでもそれも全てね、お客様のリクエストに応えたいという。
そうですね、あまり、そうですね、どちらかというと自分で、っていうよりはなんかお客様のニーズに応えて、今のお店の形になってきたっていうところはあります。
スタイリストとして当然そのお客様の髪の毛をスタイリングするという、ただその以前のこのシャンプー、 はい、ここもねとてもお上手だというお話を聞きましたが、
ありがとうございます、はい、一応あのヘッドスパの方がすごく評価していただいて、はい、まあ、いろんなメディアとかに取り上げていただいたりとかっていうのがあって、はい、まあ、それで、あのお客様もあの来てくださるようになったり、まあ、それらの、まあ、評価を見て来ていただくお客様、うん、結構たくさん来ていただいてます、
ね、ヘッドスパを目的にいらっしゃるお客様も多いということですよね。
はい。
どういうことを目指してやられたことなんですか？
そもそも僕あのこのキラリっていうお店をオープンする前に病院内の院内サロンで働いてというか、そこをオープンさせて、そこで仕事をしてたんですけども、あのその中でやっぱり患者さんに付き添っている付き添いの方が、うん、もうひどく疲弊していて、で本当になんかこう眠れるシャンプーをしてほしいっていうようなことを、うん、まあ、涙ながらに訴えられて、うん、まあ、その時その世にヘッドスパというかいう言葉もない時代だったんで、うん、あの自分でその気持ちのいいシャンプーとか眠れるシャンプーってこういうことなのかなとか、シャンプーだけじゃなくてそのヘッドマッサージ技法っていうのこういうものなのかなとか、まあいろいろ試行錯誤しながら、まあいろんなところに勉強しに行ったりとか本を読んだりして、まあ自分なりに体系化していったのが今の僕のヘッドスパですね。はい。
リラックスできる、眠ってしまえるようなシャンプーをしてほしいというお客様のリクエストに応えるために手に入れていったものが今お客様の評価につながっているということなんですね。
そうですね。
ね、先ほどあのメディア等でも取り上げられたというお話はありましたが、今でもやはりそういうことを望んでリラクゼーションしたいということで足を運ばれるお客様も多いんでしょうね。
そうですね。ヘッドスパだけで来ていただくお客様もあの、うん、かなり多いですね。はい、
はい、ありがとうございます。それではここでリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いいたします。
はい、今日はのラジオに呼んでいただいたということで、ラジオつながりで高校時代からずっとハマってたの YMO のメンバー高橋幸宏さんの曲でレディオアクティビストです。
今週のゲストはリラクゼーションヘアサロンキラリオーナースタイリスト渡辺隆二さんです。それでは渡辺さんと引き続きお話をしていきたいと思いますが、はい、渡辺さんはご出身はどちらなんですか？
蒲郡です。
蒲郡、はい、はい。お小さい頃のご自身を振り返った時に、はい、どういう子供だったなっていうふうに思います？
本当に目立たない子供だったと思いますね。
どちらかというと引っ込み思案な感じなんですか？
そうですね。あの何かに秀でたとかガキ大将でもなかったし、あのそうですね、いつもその他大勢の方でしたね。はい。
小学校時代とか何かこうね印象に残ってる遊びとか好きだった遊びとかありますか？
小学校の時は一度もレギュラーにはなれなかったんですけど、うん、4年生5年生6年生とずっとサッカーをやってました、はい、
じゃあそこのサッカー少年。
そうですね。
だったってことなんですね。でそのまま地元で中学に進学を。
そうです。
中学時代は何か部活とかされてたんですか？
中学はサッカーに入りたかったんですけど、うん、サッカー部の人気が高くて、
うんうん、
でまあサッカー部の、まあ、入部の選抜に落ちて、その後はバスケットボール部に入ってバスケットボールやってましたね、
じゃあずっとスポーツはやってらっしゃったっていうことなん
ですね。そう
ですね。
文化部は一度もないですね。ずっとスポーツ部、うん、運動部でしたね。
そして中学を卒業されて高校進学、はい、ということですが、高校も蒲郡だったんですか？
そうです。高校もあの蒲郡高校の2日に、うん、あの入ってそのままそうですね、うん、あのただ勉強はあまりしなかったですね。
高校時代もあんまり勉強したなっていう記憶はないという
バンドとバイトで明け暮れた3年間みたいな、
じゃあ高校時代は音楽なんですね。
そうですね、うんうん、バイトして貯めたお金で楽器買って、ライブ行ったりとか、うん、まあ、自分たちでオーディション出たりとかっていうのは、はい、そんなんで終わっちゃいましたね。
バンドは、ちなみにパートは何をやってらっしゃったんですか？
はい、僕はベースギターを。はい、
じゃあベースギターをご自身で購入されて。
そうですね、
その頃やってらっしゃったバンドはオリジナルですか？はい、カバー
当時、うん、高校から、社会人になって、まあ、なんだかんだ結婚するまでずっと続けてたんですけど、バンドは。そうです。高校時代はカバーだったんですけど、うん、社会人になってから初めて、うん、あのオリジナルの曲を作るようになって、うん、 そうですね、いろんなオーディション出たりとかっていう感じでしたね、
うん。ということはご自身でその音楽の道に行きたいみたいなのもあったんですか？
いや、その辺はね、自分をわきまえてたんで
じゃあそこでのプロになろうという気持ちはそこまではなかったってことですか？
そうですね、なんか自分たちで曲作ったりとか、うんうんうん、そういうなんかいろいろバンドのオーディションとか出てた割には、どこか冷めてましたね
で、そんな青春時代を送り、
はい、
で今このね、ヘアサロンのオーナーということなんですが、はい、このヘアサロンと渡辺さんをつなぐものっていうのはどこからなんですか？
そもそも僕は高校を卒業するときに本当になりたかった職業は警察官になりたかったんですけど、うんうん、まあ、実家が寮室なんですけど、まあ、それを知った父親が、うん、要は公務員なんてけしからんと、うんうん、まあ、お前はこのうちの、ね、店を継げばいいんだってことで、かなり葛藤というか反発もあったんですけど、まあ、何しろ10代なので、うん、まあ、親の言われた通りにというか名古屋の専門学校に、うん、まあ、入ってそこに通うことになって、まあ、それがまあ僕のまあこの今の仕事のスタートですね。
うんうん、ね、ということはその元々お父様のやってらっしゃったお店があって、
はい、
だからその理容室というものがどういうものかというのは子どもの頃からよく見てらっしゃったわけですよね。
そうですね。
人をの頭をね、こう部屋を扱うお仕事というものに対するこうイメージというのはあったと思うんですが、ご自身がそこに立つというイメージはなかったんですね。
全くなかったですね。
まあ、ただ今のお話だとお父様は当然ね、お店を経営されていく上で、ね、自分の後を継いでくれるのは息子だみたいな。
そうですね、まあ、ただこの仕事についてこうやってお店を運営していくにあたって、まあ、実際にその警察官の方がお客様で来たりとか、うん、いろんなご縁があってお話を伺う機会が多くあって、まあ、いろいろお話を聞いたり してた時に、言われたのが、生地ね、渡辺さんみたいな正義感の強い人は、殉職しちゃうから、今の仕事で正解だったと思うよって言われて。
じゃあ、ある意味お父様にはちゃんと先見の明があったという、まあ。
そういうことにしていきましょうか。ね、
でまあそのね、お父様に言われたからということでのスタートだったかもしれませんが、
はい、
専門学校に行かれて、そしてその後、はい、ご自身でそのお店にまずね、修行というんですかね、
はい
はい、行かれて実際にそのお客様のこう部屋に携わるようになって、
はい、
ね、自ら望んだものではないスタートだったかもしれないんですが、はい、その後はどうだったんですか？
そうですね、まあ、実際に始めて正直そんなにやる気はなくって、多分同期の中でも一番デビューするの遅かったと思うんですけど、うんうん、ただまあやってるうちに、なんかすごく喜んでくださるお客さんとか、指名してくださるお客さんとかが、うん、っていうのが増えてきて、あなた本当にいいスタイリストになるから頑張ってやんなさいよとかって言われたあたりで、続けてみるか、みたいな感じのところは正直ありましたね。
まさにお客様に育てていただいたという感じなんですかね。
はい、
で先ほどお話にあったように、うん、病院内でまずサロンを開かれた、
はい
はい、これはどういう経緯だったんですか？
当時名古屋で、まあ、修行というかずっと勤めてて、まあ、実家に帰ってた時に、まあ、状況的に芳しくなかったっていうのもありますし、まあ、いろいろあって、あとそうですね、まあ、その実際父親ともすごく反りが合わなくて毎日喧嘩ばっかりしてたっていうのもあって、そんな時に蒲郡市民病院が今の平田町というところに移転しますよっていうことで、まあ今までの市民病院とは違って中にいろいろテナントが入ります。その中で一応ヘアサロンがあるんですが、そこをまあやってくださる方募集してますっていうことを聞いて、まあ、ちょっと話を聞くぐらいのつもりで行ったんですけど、院内っていうことで、まあ、衛生面とか、まあ、実際にその経営的にもどうなのかっていう不安があったのか、まあ、全くその問い合わせがなくっていうところに僕が行ったもんですから、当時の担当者の人 もうここで決めなければみたいな、もう本当になんか、渋々サインして帰ってきたみたいな、そんな感じでスタートしたんですけど、
ね、その渋々のサインが結果とても違う方向に進んでいったということなんですね。
そうですね。まあ、後々は僕の人生を、の歩みというか方向性を決めてくれる場所にはなってしまったんですけど、
やはりその院内のサロンということで、まあ、想定されるお客様というのは入院患者の方であったりとか、はい、先ほど少しお話のあったの付き添いの方であったりとか、はい、っていう、まあ、ある意味限られた人たちと思っていたのが実はそうではなかったという、
はい、そうですね、まあ、実際にその頃 まあ、細かいこと言うと院内処方って言ったの薬まで病院の中でもらってくっていうシステムだったので、本当に夕方もう下手すると夜までロビーにすごくたくさんの患者さんとかが溢れてて、その人たちがもう散々この待つぐらいだったら髪の毛切ってこうかここでとかっていうような需要もあって、まあ、あと実際に病院のベッドの方も満床でかなり入院患者さんも来てくださったりとか、あとまあ近隣に住んでる方が病院の中の店、まあ、だんだんこうあれですよね、認知していただいて、入院とか診察とは関係なく来てくださったりとかして、おかげさまで病院の方はまあまあ盛況な感じでスタートしたんですけど、
でそういう中でその先ほどお話のあった、眠れるようなシャンプーをしてもらったら本当に嬉しいっていう、そういった需要があるということにも気づかれたということなんですね。
そうですね、実際にただやっていくと別にそういうのを求めてる人っていうのが病院の患者さんであったりとか付き添いの人だけではなく、まあ一般の人もそういうことを求めてるんだなってことが分かって、まあ、そういうのもあって、まあ、実際に今この岡崎駅前の路面店に出店するっていうふうにはなったんですけどね。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストお願いします。曲のご紹介お願いいたします。
はい、今僕がすごく気に入ってるバンドでコットン100っていうバンドがあるんですけど、ベーシストの方は岡崎の方で、曲の中でも一番気に入ってる曲で電話の歌です。